情勢報告を申し上げます。本日ここに平成29年壱岐市議会定例会12月会議にあたり、前会議から本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。この度本市付属機関の行政委員など多年にわたり多くの役職を務められ、本市の振興発展に多大なご貢献をいただいている長岡真一様が、地方自治功労として地方自治法施行70周年を記念した総務大臣表彰を受賞されました。また多年にわたり行政相談員として活動されている福田帝子様が、平成29年度行政相談委員総務大臣表彰を受賞されました。さらに11月23日付で発令された本年の県民表彰では、社会福祉功労として多年にわたり民生委員人権擁護委員等を務められている田口千鶴子様が、勤労功労として本市の伝統工芸品である鬼凧の制作を多年にわたりお続けの平尾明星様が、また有料団体農林の部として第41回日本農業賞大賞を受賞され現在環境保全型農業に取り組み、全国初となるエコファーマー認定を受けられるなど、農業の振興発展に寄与されている壱岐市農業協同組合アスパラガス部会がそれぞれ受賞されました。この度表彰の栄に欲された皆様へ心からお喜び申し上げますとともに、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表する次第であります。さて、有人国共有と施策の推進についてでございますが、本法律の施策の重要な柱の一つである雇用機会拡充事業については、国から第3次交付金の決定を受け、総額1億7541万6000円で、現在創業が3件10人、事業拡大が22件77人、合計事業者件数25件、雇用創出見込み数87人となっております。各事業者の皆様は現在事業計画に基づき着々と事業を進めておられますが、一方雇用人材の確保が急務となっていることから、今後も関係機関等と連携協力を図り、当該をも視野に入れた人材の確保に対策に取り組んでまいります。航路航空運賃の定連化につきましては、4月から10月までの航路航空路利用者数が全体で50万8053人、対前年比1万9434人、4% の増、そのうち割引運賃の適用者は16万4328人で、全体利用者数に占める割合は 32.3% となっており、市民皆様の経済的負担緩和と利便性の向上につながっているものと捉えております。また、準住民の取り扱いにつきましては、国から認定された市民皆様の扶養親族となっている市外に居住する18歳以下の児童生徒、U Iターン促進短期滞在事業の認定者、未成年者である離島留学生の親族、介護福祉士養成校の未成年である学生の親族、長崎県立大学のプログラムに参加する学生教員が対象となり、10月1日から申請を受け付けておりまして、11月末現在、85人の方を認定しております。住民のさらなる対象者の拡大につきましては、今後も国、県と協議を重ねてまいります。なお、国境離島島民割引カードの発行につきましては、11月末現在、6929人の方が申請されております。現在、便宜的に認められている免許証等での確認による運賃定連化の適用は、来年3月末までとなっており、来年4月からは、国境離島島民割引カードの提示がなければ、認められませんので、市民皆様におかれましては早めにカードの作成をお願いをいたします。次に、去る11月17日長崎県への壱岐市および壱岐市議会連盟の単独要望を行いました。中村知事をはじめ幹部職員に対応いただき、本市からは山本圭介県議会議員にも同席いただき、8項目の要望書を小金丸議長とともに知事へ提出いたしました。本年度の重点要望項目として、空港滑走路の整備と勝本港に関連する施設整備の2項目を私の方からご説明申し上げました。本案件は本市にとって極めて重要な施策であり、 ご理解をいただくよう協議を重ねてまいります。今後も県と連携を密にし、本市の振興発展に全力で取り組んでまいります。壱岐市特別職報酬等審議会につきましては、議員及び市長等特別職の報酬等について、平成17年以降、報酬等の検討見直しを行っておらず、議会からも報酬等の審議を行う壱岐市特別職報酬等審議会の開催について依頼があったことを受け、本年10月20日に本審議会を開催し、諮問を行いました。3回の審議会、2回の打ち合わせ会を経て、慎重にご審議いただき、11月21日に答申をいただいたところであります。答申の内容は、他の類似自治体と比較しても、本市の特別職の報酬等は最低水準であることなどを総合的に判断し、議員については月額1万5000円から2万円のアップ、市長等特別職については月額2万5000円から3万5000円アップとの内容でありました。本答申を受け、熟慮をいたしました結果、議員については現在の報酬額が県内12市と比較しても最低の額であることから、本答申を尊重し、月額1万5000円から2万円のアップとし、平成30年4月1日実施として、条例の一部改正を本会議に提出といたしております。一方で、市長と三役の給料については、県内で低い水準にはあるものの、現在、対馬市等とも同額であることや、本審議会の協議の中でのご意見等を考慮し、当分の間、据え置くことといたしました。答申の中では、報酬等の改定にあたり、壱岐市活性化のため、さらなる活躍を期待するという意見が付記されており、今後も議会と活発に議論を交わし、本市の振興発展に全力で取り組んでまいります。次に、東京壱岐雪舟会100周年記念総会についてでございますが、1917年の創立以来、電力王、松永安左衛門王をはじめ、歴史に名を残す多くの偉大な方々が会員として名を連ね、郷里壱岐の振興発展に多大なご尽力を与えている東京壱岐雪舟会の創立100周年記念総会が、中村知事をはじめ、480人の関係者皆様出席のもとに、東京都内で盛大に開催されました。東京壱岐雪舟会におかれましては、これまで貴重なご城材や桜の苗木、また各小中学校への上り旗等のご寄付を賜るとともに、あらゆる機会においてご支援いただいているところであります。今後、次の100年に向けて、東京壱岐雪舟会のますますのご発展と、会員皆様のご健勝を記念いたしますとともに、引き続き、郷里壱岐の振興発展にお力添えを賜りますよう、お願い申し上げる次第であります。ふるさと納税につきましては、本年11月末現在、入金ベースで6679件、約1億2900万円の寄付額となっております。また、本年度は50年に一度の豪雨災害に見舞われ、九州豪雨災害緊急支援の寄付額、963万5000円を含め、昨年度同期と比較いたしますと、6800万円上回り、約2倍のご寄付をいただいております。お礼の品につきましては、毎年見直しを行い、本年10月にカタログを改定しておりますが、平成29年4月の総務大臣通知により、お礼品の返礼割合を、3割以下とすることや、資産性の高い返礼品を送付しないなどの通知があっておりまして、本市におきましても、平成30年2月からの返礼割合を5割から3割に変更するなどの見直しを行うことといたしております。寄付額に影響が出ることも予想されますが、寄付金の使途の工夫や事業の趣旨、内容を分かりやすく示して募集するガバメントクラウドファンディング等の活用など、納税者の共感が得られるような取り組みを進めてまいります。次に、交流人口の拡大の取り組みについて申し上げます。本市における観光客数を推計する上で、参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの8月から10月までの乗降客数は、累計は21万2255人、対前年比 98.9% でありました。前年と比べ若干減少しており、8月と10月の台風が影響したものと捉えておりますけれども、夏場の減少でございます。これにつきましては、検証する必要があると考えているところであります。 地方創生拠点整備交付金を活用して、ゴムラ港ターミナル隣接地に観光サービス拠点施設を整備中でありますが、11月から本格的な工事に入っており、安全対策としてバリケードを設置しております。年度末の完成予定であり、ご利用者の皆様にはしばらく大変ご不便をおかけいたしますけれども、ご理解とご協力をお願い申し上げます。10月に天神中央公園で開催された九州うまいもの大食堂2017、11月に福岡銀行本店広場で開催された長崎離島フェア、東京都内に全国の離島が集まるイベントアイランダー2017への出展等、本市の PR を積極的に図っております。また島の魅力を生かした旅行者誘致や地域振興を目的として本年5月に発足した島の宝観光連盟の幹事会が11月6日に本市で開催されており、全国の島と島との連携や新たな取り組みによる交流人口拡大を期待しているところであります。今後も引き続きあらゆる機会を利用し、島の魅力を発信してまいります。また人口減少対策の一環として実施しております婚活事業第5回生き生きおむすび大作戦を11月11日と12日の2日間市内で開催いたしました。壱岐在住の男性参加者には10月に東京から講師を招きし、コミュニケーション方法や心構えなどを学ぶ事前セミナーを開催いたしました。女性参加者は福岡、長崎を中心に、トークは東京、神奈川、大阪からご参加いただき、男性19名、女性19名で開催し、当日は昨年同様、全国で活躍されている婚活マスター、高橋宗介先生をお招きし、きめ細やかなフォローをしていただき、9組のカップルが誕生いたしました。昨年の成果といたしまして、先月、1組の結婚式がございましたが、この事業については、今回もイベント終了後には、交際が円滑に進むよう、高橋先生から男性参加者への直接セミナー、そして2週間後にはカップル成立男女を対象にフォローアップセミナーを実施したところであります。今後も一人でも多くの成婚者、移住者の増加となるよう、工夫を凝らした婚活活動を展開してまいります。地域おこし協力隊につきましては、人口減少や高齢等の進行が著しい過疎地域等において、都市部の人材を積極的に受け入れ、おおむね1年以上3年以下の期間、地場産品の開発、農林水産業への従事等、地域協力活動を行ってもらい、地域に定住定着を図ることを目的とした制度であります。本年度は5月に地域商社担当として1名の隊員を委嘱したところでありますが、さらに有人国境移動法の施策の柱の一つでもある滞在型観光担当として10月10日に辻川恵子氏、11月15日に山内雄介氏を委嘱いたしました。観光資源を外の目から捉え直し、新しい価値の創造と情報発信に期待いたしております。次に産業の振興について申し上げます。まず農業の振興につきましては、皆様ご承知の通り、アメリカを除く TPP 加盟11カ国は閣僚会合の結果、アメリカ抜きで早期発行させるための新協定に大筋合意したと発表されました。政府は年明け早々の署名を目指しておりますが、アメリカの復帰見通しが立たないにもかかわらず、将来のアメリカ復帰を前提に農畜産物の市場開放水準をそのまま容認する方針であります。 TPP の発行により多くの農畜産物に影響が出てくるものと捉えており、今後の TPP にかかる情勢と日米 FTA、 日欧 EPA 交渉の動向を注視し、関係機関と連携した取り組みを展開してまいります。本年度の水稲作況指数は長崎県全体で 101%、 壱岐においては 104% と平年を上回る発表がなされました。早期前につきましては、5月中の降水量が少なかったこと、6月、7月の度重なる豪雨が影響し、収量は平年並みでありました。品質については、高温の影響により、コシヒカリは1等 1%、2等 99% であった一方、高温耐性のあるツヤ姫は1等 99%、2等 1% の高成績でありました。普通期前につきましては、収穫期に雨が多かったため、刈り遅れが若干見受けられましたけれども、11月24日現在、 ニコマル、日の光とも一等 100% となっております。ハタバコについては度重なる集中豪雨による圃場の冠水に伴う黄化、疫病の発生、一部圃場への土砂流入による被害等が発生し、収量は10アール当たり245キロでありました。10月16日から20日にかけて行われた収納販売では1キログラム当たり2042円の高い品質で10アール当たり代金49万9799円の成績でありました。畜産につきましては9月7日から11日まで宮城県で開催された第11回全国和牛能力共進会において本市から3頭の出品をいただきました。出品者の皆様には壱岐牛の特性を遺憾なく発揮していただき、特に第7区の総合評価群肉牛の部では株式会社野本牧場様が特別賞を受賞されるなど素晴らしい成績を収めていただきました。出品者の皆様のご尽力に新人なる敬意を表しますとともに、長期間にわたるご労苦におねぎらいを申し上げる次第であります。肉用牛経営における子牛の販売は繁殖農家の減少に伴い全国的に高値で推移しておりますが、肥育農家においては厳しい経営を強いられております。12月1日2日に開催された子牛市では平均価格が10月1と比較いたしまして1頭あたり約6万9000円高の平均84万1000円となっており、依然高値での取引となっております。しかしながら高齢化、後継者不足等による繁殖牛の使用頭数が減少傾向にありますので、産地維持のため関係機関と連携を図り繁殖基盤の強化を推進してまいります。農地農業用施設等災害については災害査定が9月11日から実施されております。現在まで7週実施され、残りあと1週となっておりますが、査定終了次第早急に関係事務手続きを進め復旧工事に着手してまいります。今後も農業者皆様、そして関係機関と連携を図り農業振興に努めてまいります。水産業の振興につきましては、本年4月から10月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は1528トンで 19.4% の減、漁獲高は14億1100万円で 16.4% の減となっております。主な要因は漁場環境の悪化によるスルメイカの不漁や資源管理のためのクロマグロの漁獲抑制、10月の台風など天候不良が考えられます。クロマグロの漁獲制限につきましては、県に対し資源管理による水揚げ減少に対する支援の拡充と代替漁法への転換に対する支援の拡充など国への働きかけを要望したところであります。漁価の低迷、資材の高騰など漁価経営は大変厳しい状況が続いておりますが、水産業の振興を図るため今後も漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関との連携を図り、有人国境離島法による制度を活用した施策など積極的に取り組んでまいります。商工業の振興につきましては、壱岐仕事サポートセンター、通称壱岐ビズでございますけれども、当初年度内の相談件数を180件と見込んでおりましたが、8月22日の開設から11月末までですでに297件の相談をいただき、リピート率は 95.6%、 予約も3週間待ちとなるなど大変好評を得ております。壱岐市ふるさと商社につきましては、設立から4ヶ月が経過し、その間商談会への出展、物産展の開催等積極的に営業活動を行っております。9月末には博多駅横の博多丸井において9日間の物産展を開催し、これまでの人気商品に加え新たに開発された甘酒や島ジャムなどを出品したところ、今までの壱岐の物産展と違う、こんな商品があるとは知らなかったなど嬉しい声も多数聞くことができました。また東京壱岐雪舟会100周年記念総会におきましては、冷蔵ケースをレンタルし、例年出品していない異臭豆腐やかじめ、また田植え団子等を販売したところ、壱岐の懐かしい味に非常に多くの皆様に喜んでいただくことができました。来年2月からは福岡市内の飲食店において壱岐産品を使ったグルメフェアも開催予定となっております。今後とも関係機関と密に連携を図り、 イキサンピンの販路開拓に取り組んでまいります。次に市内歴史遺産の情報発信についてでございますけれども、日韓両国の民間団体が共同で申請をしておりました朝鮮通信史に関する記録が10月31日ユネスコにおいて世界の記録として登録決定されました。これは17世紀から19世紀の日韓間の平和構築と文化交流の歴史が世界的に認められたものであり、壱岐市においても土井家に伝わる朝鮮通信史芸術書絵図が登録されたことは非常に意義深いものであり、また喜ばしいことと考えております。現在壱岐国博物館においてレプリカ展示を行っておりますけれども、今後この貴重な資料を適切に保存管理を行いながら国内外問わずさらなる情報発信に努めてまいります。次に防災、消防、救急についてでございますが、まず防災につきましては、10月22日に九州地方に接近した台風21号は超大型ということもあり、本市で最大瞬間風速 25.2 メートルを記録しております。この影響により家屋のタイル壁が壁が崩落し、市道が通行止めとなる被害が発生しておりますが、幸い人身に関わる被害は発生しておりません。またその翌週には台風22号が発生し、日本各地で大雨被害が発生しております。地球温暖化の影響とも言われておりますが、近年このような豪雨、暴風等による自然災害が頻発しております。こうした自然災害に備えるため、11月19日に勝本町財部地区旧公民館合同で地域担当職員も参加した防災訓練が実施されたところであります。12月10日には新郷村港埋め立て実態で壱岐市防災訓練を実施する予定といたしており、今後とも関係機関と十分連携を図り防災対策に取り組んでまいります。市民皆様におかれましては、非常時持ち出し品の準備、災害時対応の事前確認、さらには自主防災組織での避難訓練の実施等、今後も自助・共助に努めていただきますようお願いをいたします。原子力防災につきましては、11月7日に本市で5回目となる原子力安全連絡会が開催され、県・市・九州電力各関係機関の代表18名が出席し、現下原子力発電所に関する防災対策などの情報の共有化と意見交換を行ったところであります。また消防・救急につきましては、本年1月から11月末現在の火災・救急発生件数が火災20件、救急1608件となっており、昨年同期と比較いたしますと火災が1件の増、救急が110件の増となっております。去る11月9日には石田小学校において消防訓練を実施し、児童の避難訓練と自衛消防隊の初動体制の確立、消防隊及び消防団の防御活動技術の向上、関係機関との連携強化を図ることができました。これから年末年始にかけて火災の発生しやすい時期となります。市民皆様には火の取り扱いなど十分にご注意いただきますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出しております平成29年度補正予算の概要は、一般会計補正額2億2263万1000円、各特別会計の補正総額641万7000円となり、一般会計各特別会計の補正額の合計は2億2904万8000円となります。なお現計予算と合算した本年度の一般会計予算は272億4727万8000円で、特別会計につきましては102億1323万6000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、損害賠償の額の決定に係る案件1件、条例の改正に係る案件4件、公の施設の指定管理者の指定に係る案件4件、公有水面埋め立てに係る案件1件、予算案件5件であります。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいり進んでありますので、 議員閣議並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、行政報告といたします。